今回はワクチンが、完成した後、承認された後の、グロース株について、ちゃんと考えなきゃいけない。もしくはグロース株一辺倒でやってきた投資家が、次に考えなきゃいけないことは何かということを、ちょっと話してみたいなというふうに思います。ちょっと今週のアップデートで言えば、先週、ファイザー、バイオンテック連合が、ワクチンの治験の暫定結果でポジティブな見通しを出したと。で、さらに今週、モデルナも、ポジティブな見解を出しました。で、暫定結果とはいえ、つまり少ない母数での検証だとはいえ、両者とも90%以上、94%とか95%とかっていう水準で、コロナに感染しなくなったという結果を出したということで、母数が確か100弱とかだったと思うんですけども、100弱とはいえ、90%以上の、成果を出したということは、統計的に考えても、効果があるワクチンだということがほぼ確定に近いんじゃないかというふうに推測されます。なので、もう少し細かな論点としては、年齢であるとか、既往歴であるとか、人種であるとか、そういったところはもっと母数を取らないと、効果があるかないかというのは、細かくは見られないということもあるんですけれども、ただ、90%以上の、効果が、少ない母数で見られたということは、ちょっと割り引いてみて、じゃあ70%だ。50%だという水準になったとしても、50%以上であれば基本的には承認されるというシナリオであることを考えれば、やはり、可能確率は高いだろうと。しかもそれが、バイオンテックとモデルナの2つの製品においてそれが見られたということは、もう打席に2人立ってるわけですから、その可能性はさらに高いだろうということが言えると思います。で、これは特にこうグロース株投資家にとっては非常に頭の痛い問題になっていて、ここ2、3年、特に今年は異常にそうなんですけども、非常にグロース株にとってフレンドリーな環境だったと。それは基本的には金利が、下がっていくようなこう局面、特に今年は金利ぼちぼち上げなきゃねっていうところでコロナがガツンときたものだから、そういう金利上昇をあまり体験せずにまた下がるというようなことが、ここ数年続いていたということなんですよね。で、金利が下がっている、長期金利が下がっているということは、高い PR や PSR が許されるということなので、グロース株としては、決算をクリアさえしていれば、その業績の上昇以上に株価が上がっていくというようなことが、起きていたということなんですね。なので、ここ、私も含めて、ここ2、3年グロース株で、いい思いをしてきた投資家にとっては、この、春は、まだまだ続くぞと、毎年、数十パーセントの、年初来パフォーマンスを出せるんじゃないかみたいな、そういう錯覚をこう覚えてしまって、この目の前のこの金利が上がりそうだというような現実をこううまく受け入れられない。はっきりと言ってしまえば、今、グロース株は旬じゃなくなってきているのに、引き続きグロース株で頑張ろうというふうにしている人が結構多いんじゃないかというふうに思うんですよね。それは実際にワクチンが承認決定してからじゃないと、結論を出すのは早いというふうにも思うわけなんですけども、もし承認されて金利が上昇する、景気回復するということであれば、素直には、景気循環株、バリュー株に目を向けなきゃいけない。投資の目的が儲けることだということであれば、グロース株から一回距離を置かなきゃいけないということは覚悟しないといけないということだと思います。で、ちょっともう一度じゃあなんでここ直近でグロース株の成果が良かったのかということを、一度整理をすると、大きく追い風要因が大きく2つありますと。で、そのために、まず株価というのは、EPS かける、PER、もしくは、1株当たりの売上かける、PSR というのが株価 なわけなんですけども、つまり、まあ、EPS ないしは売上、まあ、これは業績ですね。業績が上昇するか、PR や PSR が上昇するか、まあ、この2つの変数によって株価は、上がっていくと。で、この直近はこの追い風が、この2つ、業績と、PR、PSR の2つに対して強く吹いていたということなんですよね。で、金利が下がるということは高い PSR、PR が許されるということなので、まあ、さっきの PSR、PR の高が上昇すると。だから業績がそれほどこう上昇していなかったとしても、株価はスルスル上がるということが、許されるということだったんですね。で、もう一つ業績について言えば、まあ、グロス株なのでコロナ前から、ある程度高い成長率を持っていたわけなんですけども、まあ、このコロナのワークフロムホームロックダウンによって、さらなる業績拡大の追い風を受けた、まあ、デジタル化が 2,3 年早くなったなんてことも言われてましたけど、まあ、ある種その 2,3 年分の成長を一気にこう取り込んだということがあったわけなんですよね。なので株価イコール業績かける PR ないしは PSR だって考えるときに両方とも追い風でしたと。で、これがワクチンが承認されるとどうなるかといえば、まあ、当然景気は回復していきますと。で、景気回復すると、まあ、そこで金利が低いままだと、市中にお金が出回ってジャブジャブになってしまうわけですので、当然金利は上げる、引き締めなきゃいけないという動きが出てきます。まあ、そうすると、金利は上がる。まあ、すでに債券の直近利上昇しましたけど、まあ、金利は上がりますと。で、かつ、まあ、ロックダウンはなくなり、ワークフロムホームも減少するということで、金利が上がるということは、さっきの PSR、PR は、下落の圧力がかかると。つまり追い風が剥がれるどころか、向かい風が強く吹くということになります。で、ワークフロムホームが減少する、ロックダウンがなくなるということは、さっきのこう業績拡大のペースというのは、鈍化すると。まあ、要は元に戻っちゃうという話に、なりますので、まあ、今期1年の高い成長率を来期も維持するというのは基本的には難しいということになります。なので、その PSR、PR の追い風は向かい風に変わる、業績の追い風は剥がれる、具体的に追い風が向かい風に変わるというのは、例えば PSR が50倍みたいなものも許されていたのが、まあ、30倍ぐらいまでしか許されないということになれば、まあ、ざっくり計算すれば株価は4割下がる可能性も考えなきゃいけないと、まあ、そういうことだと思いますよね。まあ、もちろん売上成長率が高い銘柄であれば、期を追うごとに、売上は伸びて、まあ、株価も高くなるということは当然あるわけなんですけども、まあ、そのあたりはその、ワークフロムホームロックダウンがなくなった後、じゃあどれぐらいの成長率を出せるのかというところも、結構シビアなところになってくると思います。で、まあ、高い PSR、PR の銘柄ほど、金利上昇の影響は受けるということなんですけども、じゃあ業績面で見たときにどうかということをもう少し考えてみると、特に影響を受けやすい銘柄というのはいくつかあると思います。テーマとしてまずは EC ですね。Amazon や Etsy や Shopify や、ビッグコマース、あとは、CSEA とかもですね。で、これはロックダウンによって流通額が一気に伸びたということがあったわけなんですけども、まあ、当然来期は今期ほどの成長率は示せないということだと思います。下手すると同じ流通額を維持するのに精一杯ということも全然あり得るんじゃないかなというふうに思います。もしも今期よりも来期の方が流通額が下回る、つまりマイナス成長だということであれば、まあ、グロース株としてはすごく印象が悪いということになってしまうんじゃないかなというふうに思うんですよね。まあ、それはつまり売上が下がるということは PSR、まあ、さっきの業績はマイナス、さらに PSR もマイナスだということだと、二重にマイナスになるので、まあ、EC とかは、まあ、一番向かい風が強い銘柄群になるんじゃないかなというふうに思います。 次に、例えばオンライン診療、テラドックとかです、ケイドックとかですよね。これもロックダウンや、コロナ患者の増加や、あとは、在宅で、精神疾患にかかってしまうという人が増えたことで、需要を押し上げられていたわけなんですけども、ワクチンが広まって晴れて、もう普段通りの生活ができるようになったということであれば、今期急増した需要の一部はどうしても剥がれてしまうということがあります。テラドックの場合は、リボンゴと合併したことによって、サブスクリプションの売り上げを手に入れたわけなので、売上成長に関しては、もっと安定したものが得られるとは思うんですけども、どうしてもオンライン診療部分の売り上げの、成長鈍化なし、ないしは、減少というのは、免れないということかなというふうに思います。実際、テアドックについては今期は、一時的な、サブスクリプションではなくて、一時的な、診療、受診というのがすごく多くて、それが売り上げを押し上げた部分もありますので、リスクはかなり高いかなと。次に、SaaS 系とかの中でも、重量課金銘柄について、データドックやファストリー、トゥイリオ、スノーフレイクなどについては、これは、コロナ後で、何かマイナスがあるというよりは、コロナ、特に、第1クォーターの時の決算で、需要が一時的に伸びて、重量課金部分が伸びて、すごい良い決算を出したということがあったと思うんですけども、どうしてもちょっと、第2四半期、第3四半期あたりで、成長鈍化が見られてきてしまって、とか、トゥイリオとかは、ロックダウンがなくなると、政府とかのSMS 利用は減ってしまうとかってことがあると思いますので、あとデータドックとかファストリーは、その在宅の人が増えたことによる急激な、データ利用の増加によって需要が伸びたわけなんですけども、ワークフロムホームにしろ、ロックダウンにしろ、そういうものがなくなってくれば、需要は剥がれていくということになりますので、来期の売上成長鈍化は、免れないということかなというふうに思います。サブスクリプションの銘柄の場合には、解約が起こらない限りは、売上は維持されるし、場合によっては、リテンション率が120%とかだと、放っておいても売上が伸びるということがあるんですけども、重量課金の場合は、使わないという選択肢が出てきてしまうので、この辺は不利だというふうに思います。ちょっと狙い撃ちっぽいですけど、オンラインフィットネス、ペロトンとかは、今期ペロトンの、フィットネスの器具を買った人というのは、しばらくジムでは運動できないと。家で運動したいけど、つまらんと。だから、モチベーション出るようなものが欲しいなってことでペロトン買ったと思うんですけど、来期そのワクチンが広く普及した後に、あえて家で運動しようという人は、当然減っていくと思いますと。で、もうペロトン買っちゃった人は、ローン組んでたりとか、サブスクリプションもあるんで、続けないと損だよねっていう心理もあると思うんですけども、我慢してきた人にとっては別にジム行けばいいじゃんというふうになるわけなので、ハードウェアの売り上げはどうしても下がっちゃうということで言うと、成長鈍化ないしはマイナスということが起こるというふうに思います。で、最後には、ワークフロムホームの、中心銘柄、ズームとかリングセントラルとかそのあたりについては、今期大きく、会員数、サブスクライバーが伸びて、それによって、そのサブスクライバーが増えたことによって、来期のサブスクリプション売上というのは、引き続き堅調に推移できるというふうに思うんですよね。なので、直近の株価の大幅下落というのは、ちょっと行き過ぎかなという、そういう側面もあるわけなんですけども、一方で、そのサブスクライバーの、成長という点で言えば、来期同じペースで維持するということは当然難しいというふうに思いますよね。なので、来期の売上は、良い。 サブスクライバーの成長は、微妙。再来期まで見据えると、ちょっとその反動で、売上成長率は、大きく鈍化するという、そういうシェイプになってしまうかなというふうに思います。あとは、ズームとかで言えば、中小企業が短期契約をして、使っているわけなんですけども、このあたりの解約リスクというのもあるかなというふうに思います。ズームについては PSR 非常に過熱してましたので、金利が上がるとその反動によって、下落しやすい。一方で業績については割と堅調だということで、その PSR の効が非常に弱いということなんですけども、あとは以前発表してた、ズームの、こう、あれですね、こうヨガ教室とかをズームで開いて、そこに参加する生徒から課金してもらうという、そういう構想も発表してたわけなんですけども、その辺のこう成長戦略みたいなものも、ちょっとこう、なんでしょうね、ワクチンがここまで早く承認されたというふうになると、じゃあそれの需要って果たしてどれぐらいなのかと。オンラインの需要当然あると思うんですけど、ちょっとこう強力な成長戦略というのが一つ、欠落してしまったかなというところがあります。なので、やっぱり来期以降のコンセンサス予想と、それをビートできるかっていうのは、なかなかこうシビアな局面になってきたよなというふうには思いますよね。で、一方で、影響をそんなに受けないかなっていう銘柄もグロースの中には、あるかなというふうに思います。一つは、セキュリティの部分。例えば、クラウドストライクとかオクタについてですね。これは若干の追い風があったというような銘柄なんですが、さっきの EC とか、ズームみたいな、こう、急激な、追い風ではなかったと。なんで、ある意味、コロナ前もコロナ後も、淡々と成長し続けているような、そういう銘柄になるかなというふうに思います。もちろん、金利上昇によって PSR は下落するというふうには、思うんですけども、結局、非常に高いリテンション率、1回入れたら解約ほとんどしないという特性を考えると、引き続き淡々と成長できる。だから成長率にあまりアップダウンがないっていう意味では、こう、投資家の期待は裏切りづらい。そういう意味では、保有し続けても安心と、そういう銘柄群になりそうかなというふうに思います。もう一つ広告。広告はコロナでマイナス影響を受けてましたので、景気回復で、明らかに復活するだろうと、そういう銘柄群になるかなというふうに思います。ただし、すでに結構、高い、スナップとか、ピンタレスとか、ロックとか、高めの PSR になってきてしまっているので、ここの影響はどうしても受けるかなというふうに思いますが、業績部分については、安心しやすい銘柄だと思います。で、もう一つは、若めの銘柄ということで、IP をしたてのズームインフォとか、NC のとか、GoodRx とか、そのあたりは、まだ PSR そんなに高くないよということですよね。なので、これらも、コロナ前もコロナ後も、割と淡々と成長してきた、銘柄であるに加えて、PSR もそんなにまだ過熱しないよということであれば、業績面も、丸だと。で、PSR、PR の方も、強い向かい風はないだろうということで言えば、割とこう保有しててマイナスが出づらい銘柄なのかなというふうに思います。GoodRx については、ちょっとこれは他のテック系とは違うし、サブスクではないんですけども、ワクチン、ロックダウンによって、薬局に行ける人が減ってしまったことで、短期的に業績はネガティブだったわけなんですけども、それがワクチン承認で解除されれば、逆に追い風だという意味では、まだ狙いやすいところかなというふうに思います。一方で、ユニティとかは、すでに株価がかなり過熱をしていて、PSR も高いので、さっきの向かい風の部分は、一旦強く受けてしまう可能性があるかなというふうに思いますので、もし買うとすれば、もうちょっとこう株価が下がってからでもいいんじゃないかというふうに印象を持っています。あとは、おまけみたいな話でいくと、金利上昇の恩恵を受けるでいうと、例えば、スクエアとかビル .com のような、まあ、そういう一時的な、こう、まあ、金融サービスとか、一時的な預かり金に対して金利収入があるサービスは、まあ、その金利上昇によって、まあ、それも一時的な売上増加というのが見込めるかなというふうに思います。ただ、まあ、これは、サブスクリプションの部分ではないので、まあ、こういった銘柄にとっては、評価されるかどうかでいうと、っていうところもあるかなというふうに思います。で、じゃあ、今後の方針で言えば、まあ、この今期保有してて大きく利が乗ってる銘柄というのは、まあ、急いでわざわざ利確しなくても良いだろうというふうにも思っています。まあ、それは利確することによってどうしてもキャピタルゲイン税がかかってしまうので、まあ、株価の多少の下落は受け入れながらも、まあ、保有し続けた方が、まあ、これは別に、またいい業績を出せば、PSR、PR の下落、向かい風はあったとしても、まあ、株価上昇するチャンスは当然あるということなので、まあ、今までいい決算を出し続けていた銘柄でしっかり利が乗ってる銘柄っていうのは、あえて無理して捨てなくてもいいんじゃないかなというふうに思いますよね。まあ、私個人で言えば、Zoom や、クラウドストライクというのは、一切売らずに引き続き保有していると。一方で、テラドックについては、リボン後からのこう株式の転換があったときに、まあ、含み益というのは一回リセットされたので、まあ、もういいやということで売却をしているとか、最近入ったファイバーとか、ビルドットコムとかは一旦売却しているとかっていうことがあります。まあ、この辺は別に安くなってから、買いに行けばいいんじゃないかというふうに思っているということですよね。で、ちょっと注意しなきゃいけないのは、やはり、利が乗っていたとしても、じゃあ来期、影響を強く受ける銘柄群については、まあ、決算のコンセンサスをちゃんと超えられるかどうかというのが、すごい勝負になるかなというふうに、思います。まあ、特にやっぱり EC とかは非常に見通しが難しいわけですよね。今期の見通しも難しかったんですけど、じゃあワクチンが承認された後、どれぐらい EC の需要が落ちるのか、っていうことの見通しもすごい難しいなっていうふうに思っていて、今期すごい、コンセンサス上振れたと思うんです。コンセンサスに対して実績はすごい上振れたと思うんですけど、まあ、来期逆のことが起こったりとかすると結構悲惨だなっていうふうに思ったりもしますよね。で、その時にはまあ、容赦なく売却しなきゃいけないということが出てくるので、まあ、今、がっつり利が乗っていて、まあ、引き続きホールドしとこうという銘柄に対しても、まあ、来期では続々とこう脱落していく銘柄というのが出てくるんじゃないかというふうに予想されます。まあ、そうしたリスクを考えると、やっぱり、ポートフォリオ全てをハイテクグロース株で持っておくというのは非常に、リスクが高いということなので、まあ、自然な考えとしては、バリュー銘柄を、保有しておかなきゃいけないんじゃないかというふうに思いますよね。なので、まあ、足元だと、グロースからバリューへの、資金の移動が起こっているということなので、まあ、私個人としては、例えばダナオスであるとか、カナダグースであるとか、そういった銘柄を持って、まあ、グロースの方はマイナス影響を受けているんだけど、まあ、バリューの方はプラス影響を受けているので、まあ、トントンまではいかないまでも、その資産の目減りを、吸収しているっていうことを、起こしています。で、ワクチンが正式に承認されれば、その動きっていうのは加速する恐れもありますので、その時に、まあ、バリュー株の方が、強い緩衝材になるっていうこともあるし、まあ、ここ、金利上昇局面でしばらくグロース株がぐずついた場合でも、まあ、バリュー株の方で上がって、利益が出ていけば、美味しいというような、動きをしていければなというふうに思っています。まあ、今回は以上です。